お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
シドニー東部ボンダイジャンクションにある大型ショッピングモールウエストフィールドで今月13日、男が刃物で次々に人々を襲い、乳児1人を含む12人が重傷を負い、6人が亡くなった事件。男が警察官に撃たれるまでのその混乱の中、モール内の CCTV には2人の男性がボラードを使い、エスカレーターを登ってくる男を止めようとする姿が映っていました。この男性2人はフランス人で、建設労働者として働くダミアン・ガローさんとシラス・デプリオさんです。たまたま事件、そして犯人に遭遇した2人が SBS フレンチの取材に応じました。友人同士であるガローさんとデプリオさんは事件が起きた時、モール内のジムに向かう途中でした。ガローさんは男を止めようとしたのはとっさの本能に従ったもので、全てが一瞬の出来事だったと語ります。最初に男を見た時、彼は私たちの方を向いていて、刺されて床に倒れている人が複数いました。私たちの最初の反応は皆がそうするようにその場から逃げることでした。ですがそこでボラードが目に入りました。自分の身は自分で守らなければならない。シラスがカバーなしで下の階へと向かったのはその時です。ボラードを男に当てようとしましたが届きませんでした。そして男は逆の方向へと走り出しました。私たちはボラードを持って男の後を追いました。男はエスカレーターにたどり着き、私たちより1階下にいました。ガローさんでした。またデブリオさんは、まだ多くの買い物客が襲われる恐れがあり、何かしなければと切迫感を持ったと述べました。
On voit des gens, beaucoup de gens d'ailleurs, qui descendent à ce moment-là. On crie de remonter, remonter.
大勢の人が下の階へと逃げていて、私たちは上の階に上がってくるよう彼らに叫びました。そしてこのエスカレーターまで来ました。男はすでに登ってくるエスカレーターに乗っていました。彼の数メートル先には何が起きているのか状況を知らない女性が乗っていました。彼女がやっと事態に気づき、私の横を走り抜けていった時、男に向かって持っていたボラードを投げつけようと決めました。この時私は目の前のことに集中して周りを見ておらず、まるでバブルの中にいるようでした。私はボラードを投げつけ、男の足に当たりましたが、男を止めることはできませんでした。この時に男の目を見て、彼が私のしたことを快く思っていないことが分かりました。今度は攻撃の矛先が私になりました。デプリオさんでした。そしてガローさんはこの時、攻撃のチャンスを生かそうと行動を起こします。男にボラードを投げつけるベストのタイミングを狙っていましたが、エスカレーターが動いていて難しかったです。この時私はボラードを使って彼を怖がらせ、こちらに来させないようにするため、男の目をじっと睨んで、私たちはお前を止めるという意思を示していました。男を見ていましたが、この時の男は自分だけのバブルに入っているようでした。まるでビデオゲームの中にいるようにです。彼は特段歩くわけでもなく走るわけでもなく、本当に奇妙でした。男はまるで何かの任務を遂行しているようでした。ガローさんでした。事件から数日が経ち、二人は自分たちにとって事件は過去のものになったと考えていました。しかし CCTV の映像が公開され、二人の行為が知られるようになります。ガローさんはオーストラリアに短期ビザで滞在し、有効期限は7月まででした。しかしオンラインで自分のために署名活動が行われていることを知ります。それは犯人に立ち向かったガローさんの行動は真のオーストラリア人気質を示すものだとして、ガローさんに市民権を与えるよう連邦政府に求める内容でした。連邦政府のアンソニー・アルバニージ首相は今月16日、この求めに応じました。
You are welcome here. You are welcome to stay for as long as you like.
あなたを歓迎します。好きなだけ滞在してください。フランスにとっては損失になりますが、新しいオーストラリア市民として歓迎するに値する人です。彼の並外れた勇気に感謝します。 人は困難な状況に直面すると、その本質が大きく現れるものです。オーストラリアの国民ではない誰かがエスカレーターの上に勇敢に立ちはだかり、犯人が上の階でさらに多くの国民を傷つけることを防いだのです。アルバニージー首相でした。ガローさんは永住権取得を目指してオーストラリアに8年間住んでいました。このほど移民省から永住権を付与するとの正式な通知を受けて驚いたといいます。
C'est vrai que pour avoir la permanente résidence en Australie, c'est toutes les histoires. Il y a des gens, pour des gens, ça se fait très.
オーストラリアで永住権を取得することは簡単な人もいるかもしれませんが、私にとってはまさに冒険の旅でした。農場で働く必要がありましたが、ワーキングホリデービザで2年滞在し、学生ビザで5年、そして技能移民ビザの準備をしながらパンデミックビザで滞在を続けました。ですから永住権を得られたことが今でも信じられません。私は永住権を長い間欲しいと思い続けてきました。自分は非常に幸運だと思います。それがオーストラリアの首相から与えられたものであればなおさらです。ですがお祝いはしません。悲しみに暮れる遺族がいるからです。何とも言えない感情です。嬉しい気持ちがある一方で、なぜ自分が永住権を得るに至ったのかのその理由があります。本当に何とも言えない気持ちです。ガローさんでした。一方のデプリオさんはすでに永住権を取得していますが、社会からこれほどの注目を浴びたことに驚いたそうです。
Alors, c'est sûr que cette semaine, elle a été difficile, compliquée. On s'attendait pas.
非常に難しく複雑な1週間でした。今回のことについてこれほどの注目を集めるとは思っていませんでした。何があったかをそのまま説明することはできません。状況はやっと落ち着き始めたばかりです。昨日は事件後初めてちゃんと眠ることができました。デプリオさんでした。2人は13日の事件で人が亡くなったことを考えると、事件のあと自分たちの気持ちを整理するのは難しいと語ります。二人とも人生に対して真摯な気持ちで改めて向き合うようになりました。私たちが今望んでいるのは静かな生活に戻り、気持ちを整理して何か別のことに思いを巡らすことです。ガローさんとデプリオさんでした。 SBS ニュースのビワクワンと SBS フレンチのグレゴリープレッスリオ・ルーセルのストーリーをSBS 日本語放送の平林純子がお伝えしました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。